Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and you の野村ゆめと、
Me and you の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回はゲストに劇作家演出家の根本修子さんをお迎えします。根本さんは、19歳で自身の劇団血管根本修子を旗揚げされていらっしゃいます。そしてこの春は小説デビューもね、果たしていらっしゃいます。クリエイターとして日々どんなことが気になっているのか伺ってみたいなと思います。
私たちも根本さんを迎えして一緒にこういった場でお話しするの初めてなので、はい、楽しみにしております。
楽しみです。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、スタジオには劇作家演出家の根本修子さんを迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
私たちと根本さんの出会いは、はい、まきちゃんいかがですか。
出会い、でもそれぞれ違うのかな、はい、私実際にお会いしたのはミス ID の、はい、審査の現場でお話しして、本当に根本さんのその一人一人の眼差しの深さにすごいもう感銘というか、なんかわーって気持ちになって、なんか話しかけたっていう
ありがとうございます。
私は作品を通して、はい、根本さんのことを存じ上げてたんですが、お会いするのは今日初めてで、はい、はい、嬉しいです。よろしくお願いします。
こちらこそありがとうございます。
でこの番組はラジオでも放送しているということで、はい、根本さんはラジオが好きだと聞きましたが、どんなところが好きなんですか。
中学生の頃にちょっと長めに入院してる期間があって、はい、その頃に、まあ、夜あんまり病院ってテレビ見たりとかできないので、うん、その時にラジオをずっと聞いていて、うん、結構小学校の高学年ぐらいから深夜ラジオが好きだったんですけど、うん、入院したことでさらに深い時間まで聞くようになって、うん、なんかその頃から夜ラジオつけるっていうのが習慣になってて、ずっと大人になっても聞き続けていて、なんで元々は深夜ラジオが好きで聞き始めてて、大人になって仕事中とか昼のラジオ聞いたりとかするようになりました。
いやもう長くね、習慣になってらっしゃるんですね、
う
ん、
そうですね。なんかやっぱ人が喋ってるのを聞くのが元々好きで、うん、そうなんか喫茶店とかでも隣近所の人の会話をなんかしながら聞いてるっていうのが好きなので、多分ラジオも、うん、こう面白い人のおしゃべりが心地よく聞こえてくるので、うん、なんか好きなのかもしれないですね。
これの番組、私たちのスリープオーバーも深夜といえば深夜、
確かにそうなんです。コンセプトがもう深夜のなんか喋ってたら夜が更けてたみたいなのがまさにテーマ重なりますね。
なんですけど、この深夜ラジオのこう魅力っていうのをちょっと私も知りたいなと思って、はい、どうですか。
でもなんか一人で家にいる時にこう、まあ、特にリアルタイムでつながってる感というか、その深夜にその放送をしてる人が今本当に喋ってるんだみたいな、うん、私は家にいるけどこうラジオ局から喋ってらっしゃるので、なんかこう通じてるというか、一人じゃない感じをなんか味わえるのも好きだし、あとはそのハガキ職人の方々のメールがやっぱ面白くて、それを聞いてるのが好きだったりとか、私今日来てるあのスタッフがアシスタントをしてくれてるスタッフなんですけど、もともと自分がラジオやってた時の リスナーで、一番メールが読まれてた人なんですよ。面白かったんでスカウトして自分のアシスタントにしたんです。
面白すぎる。
面白すぎますね。
どこが先なの？先にこう、はい、あ、この方よくくれるなって言って声をかけた。
そうです、ラジオ1年やってたんですけど、はいはい、の時にもずっと、まあ、固定でよく読まれてるリスナーさんみたいな方々がいて、中でもなんか面白いよくわかんないメールをいつも送ってきてて、なんかそのラジオメールって年齢と性別が本当かどうかわかんないじゃないですか、はい、変な話、うん、
確かに、
はい、なんか本当に20代の女の子なのかなと思ってラジオの最終回迎える時に、はい、あのディレクターさんにちょっと連絡してみてほしいって言って会いに来てもらったら、本当に20代の女の子が現れて、それでっていう感じで、
本当だったっていう。
もともと私のことは劇作家として認識してなくて、ただラジオが好きで聞いてた人なんで。
あ、そうなんですか。
面白い。
なんて素敵な出会いなんだ。
素敵な出会い。
素敵なこのガラス越しのね、今向こうに見えてらっしゃるんですけど、ね、
そのハガキでの印象と実際にお会いしてからってなんか違ったりするんですか。
なんかもっと、うん、こうなんだろうな、すっごい元気なギャルだと思ってたんですよ。
ギャル
内容的に。
内容的に。そしたら割とあの静かめな人が現れたんで、やっぱりなんか面白いなと思いました。うん、メールとかってちょっと自分の日常では出さない一面を、こうハガキ職人の方とかって出されたりもしてるじゃないですか。多分
確かに。
それが分かってすごい面白かったですね。
この番組もこうお泊り会っていうコンセプトだったりとか、こうさっき の, あの深夜っていうことが、こう深夜の2時とか3時とかって、はい、あ、私ってこんなこと思ってたんだとか、こんな話してもいいんだみたいなことをし始める経験っていうのが、はい、私たちはこうよくね夜ラーメン屋に行ってたんだよね。
あ、そうなんです、はい、なんかあの仕事が終わった後に疲れ果てて、うん、ただこのままなんか帰れないみたいな時に、うん、1時とか2時のラーメン屋でビール飲みながら永遠と話すみたいな。
でラーメン屋でお泊まり会みたいなことも止まってないけど、明け方までやってるラーメン屋で、でこう性について話すことって、でもこうなかなかちょっとこうハードルが高かったりとかってとこもまだあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、根本さんご自身はそういったこう話をすることの何かこう心理的な、まあ、距離だったりとか、むしろ話しやすいとかいかがですか。
なんかこう一緒に話す相手だったりとか、特に公の場で話すときは、まあ、自分の作品のモチーフがそういう作品のときはやっぱそういうインタビューを受けることも多いので、うん、あのそういった機会があればもちろんこう積極的に作品のことでもあるので話すんですけど、うんうん、これだけを話そうって言って集まることってそうそうないじゃないですか、
うん、そうですね、
確かに。
なのでなんか今回はすごい楽しみに来ました、
う
ん、
確かに確かに。今日は性について話そうよ、集まろうよってないですよね、う
ん、なかなかないですよね。
なかなかない。
特に日本人はね、うん、こうあんまり喋らないじゃないですか、文化として、うん、多分海外の方の方がなんかそういうコミュニティが、うん、こうある進化してるというか、うん、いう感じの個人的な印象ですね、
うんうん、確かに本当そうですね、うん、でもそれで言うとなんだこう最近、ね、でもこういきなり、ね、最近こう、はい、性についてこう関心があることってありますかってことをちょっと伺っていきたいなと思うんですけれども、うん、まあ、でも一言で性って言ってもこういろんな視点があると思うんですが、はい、まあ、それこそその番組でやってきたこうセックスレスとかこう性行為とか性的な行為ってことですとか、あるいはこうジェンダーとかセクシュアリティとかさまざまな視点がありますが、ここ最近ちょっと考えてるなみたいなことだったりしますか。
ここ最近の、はい、まあ、いろんなニュースや報道的にも、うん、自分がこうインタビュー受ける際とかに女性で働いて、その、うん、私劇団をやっていて演出もやってるので、まあ、ちょっとこうチームを引っ張るポジションをこう女性でやってくのってやっぱり難しいんですかとか、うん、こう嫌な目に遭ったことはないですかとか、そういう質問が今までなかったんですけど、が突然この数ヶ月なんかどんなインタビューにも盛り込まれてるんですよ、それが。
あ、どんなインタビューにも
項目に入ってる、項目に入ってて、はい、逆になんかそれを聞きすぎることの方がどうなんだろうなというか、うん、そこまで なんでしょう、女性のためのこう作品だったねっていうようなことを言っていただくこともあって、もちろん言っていただく分には全然見た人の印象なのでいいんですけど、こうすごくフェミニズムを掲げて作品を描いているタイプではないので、なんかこう取り扱われ方が難しくなってきたなっていうのはこう感じてます。なんか女性作家としてというか、
はい、難しいですよね。この例えば男性の作家は男性作家としてとかあんまり言われないのに、うんうん、そうなんですよ。なぜか
女性作家とか、まあ、女優さんとかもそうだと思うんですけど、なんか女優は女優って言われるけど、男優は俳優って言われるじゃないですか。でも女優さんも俳優さんなので、一括りにお仕事としてはこう俳優っていう職業だと思うんですけど、なぜか女流作家、女性作家、女優みたいな括りに女性の方がなるなっていうのは、自分の仕事としては感じますね。
本当そうですよね。
いい意味でフューチャーしていただける機会ももちろんあるので、悪いことばかりじゃないと思うんですけど、なんかこうやっぱ近年そういうところがとてもデリケートにこう扱われる問題になってきたなっていうのはすごい感じますね。自分が今初めて13年目なんですけど、13年前の始めた頃はあまりそういうことを感じてもいなかったし、おっしゃってる方もあんまりいなくて、なんか女性作家って言われても別に誰も何も思わない時代だったなと思うんですけど、最近はやっぱすごい思うのと、やっぱり男性演出家の方が口調が強かったりとか、こうなんでしょう、女性に対してのこう距離感とかもすごくなんだろう、難しい現場だなっていうのは思います。なんかいろいろ最近問題にはなってますけど、
そっか、現場のなんか違いみたいなのやっぱり結構あるんですかね。
やっぱり男性の方が全体をまとめやすいな、羨ましいなと思うとこが正直あるんですよ。
でも本当にこう今までのこう文化とか、今までどういう人たちと作ってきたかみたいなことによっても自分の考え方とかってきっとあるじゃないですか。
そうですね。だからなんかこうどうしても軽んじられてしまう瞬間もありますし、あ、男性だったらこれ言われなかっただろうなって思うこともたくさんあるし、まあでも同性だからその、女性の俳優陣とうまくコミュニケーションを取って、こう女性が主演の作品を世に私は うまいこと出せてきたので、そういう良かったなって思う面と、まあ、女性の演出家ってすごく人数が少ないので、そういう意味でもちょっとマイノリティサイドになっちゃうなっていうのはあるので、今後女の子の演出家が、女の子が劇作家や演出家になりたいなって思ってくれたらいいなというか、自分がそのきっかけにちょびっとなれたらいいなっていうのをなんか30過ぎたぐらいから考えるようになりました。
それはすごく素晴らしいとか素敵なことですね。
ね、でもなんかそのシーンに本当に男性の劇作家の方しかいなかったら、私は入っていいのかなって結構ね、尻込みしてしまう人もいるかもしれないですけれども、なんかそこをこうどんどん こじ開けてまた違うシーンを作っていかれている根本さんっていう感じが、
本当になんかそういったあの今の話ですとか、はい、あとはこう、まあ、性にまつわることっていうことがご自身のこう作品にこう反映されるっていうことっていうのはありますか？
あります。なんかこうやっぱジェンダー問題を扱う作品も、まあ、それがテーマじゃなくてもそういうあの悩みを抱えた登場人物が出てくるものとかは過去何作か書いていて、やっぱり自分じゃない、自分が感じたことがないことを書くときにすごくこう近しい人でそういう問題というか自分の中でそれを悩みと思ってる人の話を聞いたりとか、こうあまり自分だけの尺度で書かないようにっていうか、どこまで行っても自分に、私も理解しきれてないところがこうあるよなって思って書くようにはしてるんですけど、 ていう感じですかね。
そういう時はこう話を聞いて、はい、それをこう脚本に、まあ、そのままじゃないにしても、うん、こう自分の中でこう咀嚼して反映していく。
そうですね、うん、あんまりそれが大きなテーマとして掲げられてる作品が、うん、あくまで自分の好みですけど、うん、がよりは、うん、本当にその人にとっては生活の中でその悩みがポンって入ってきたものじゃないですか、うんうんうん、なのでその人の生活にそれが入ってきてしまったっていう風に描きたいなっていうのはいつも思ってますね、うんうん、あんまりそれをメインテーマにするとなんだろうちょっと説教臭いというか、うんうんうん、いうものにどうしてもなっちゃうのかなっていう感覚が自分の中にあってそこはすごいデリケートに書いてるかもしれないです、
うん、でもこう根本さんの作品をこう読んだりとかをすると小説だったりこうあの拝見するとこう生きることは誰にとってもこう多かれ少なかれしんどいことであるっていう、そのそれぞれのこうしんどさみたいなものの中にこう性の話があったりとか、あるいはこう災害があったりとかっていう、こう生活とかこうその生きるみたいなことがこうすごいベースになってるなっていう感じはあるなと思って、そこは考えてらっしゃることだったりしますか？
そうですね、こう意識的になんか例えば大きな震災がありましたとかがあったとして、うん、もちろんその震災に遭われた方々が一番大変ですし、そのご家族の方とかその計り知れない抱えなければいけないことがあるけれど、こう離れた場所での人の全然関係ない悩みがそれが起こったからといって小さくはならないじゃないですか、うん、例えば家族のこととかで悩んでるっていう問題が、うん、問題の大きさは人それぞれなので、なんかそこを忘れないようにというか、うん、あんまりこんなに大きなことがあったから自分の小さい悩みとか言っちゃいけないのかなみたいな風に感じる優しい人もいると思うんですよね、うん、中にはそういう声にできないくなってしまった部分をその声にするの我慢しなくていいんですよじゃないですけど、うんうんうん、少しでもなんか作品を通して代弁できればいいのかなっていうのは、うんうん、特になんか20代前半の頃はすごいそういうのを考えてました、
うん、根本さんの作品を見てるとすごくこう心の声みたいなものがまっすぐ書かれてたりとかするのをすごく見て、あこういう風に思っていいんだみたいな、うん、っていうか思ってるわみたいなことに向き合ったりするんですけど、うん、なんかそういうことをこうちゃんとなんか、まあ、表していきたいではないですけど向き合っていきたいみたいな気持ちっていうのは結構 あるんですかね。
そうですね、はい、こう作品で何か誰かを何かを救えるとは正直思ってないんですけど、うん、そこまでなんでしょう、何かそれを見たことで少し何かが変わってくれたらいいなっていうのは考えてるんですけど、まあ、やっぱりこうなんだろう、まあ、演劇も映画もドラマも音楽もどれもそういう力もあれば何でしょう、まあ、毒にも薬にもなるというか、うん、悩みを大きくさせる場合もあるっていうのはこう絶対忘れないようにはしてますね。そっちを考えすぎると物作れないんですけど、なんか何かいい意味で気づくきっかけになる時とっていうのは、別になんかそういうことを言われたりとか、うん、見たことで悩みが増えてしまいましたみたいな感想をいただいたわけじゃないんですけど、うんうん、こう自分の中でこうそこはそっちにならないようにというか、うんうん、いろんな人が見るものであるっていうのを、演劇は特にチケットを見たい方が買ってきてくださるので、うんうん、ある程度こうふるいにかけられた見たいっていう気持ちを強く持った方々が来てくださるんですけど、うん、ドラマとか書くときはちょっと どの人の目に触れるかわからないからっていうことは、ちょっと演劇書くよりは広くちょっと視野広めに書くようにはしてるかもしれないです。
なんか同じ内容でも本当にどういう経験をしてきたかによってね、うん、こう見る見方も違ったり、
ね、タイミングもありますよね。
確かに、うん、気づいてよかったって思うこともあれば、うん、あ気づいてしまったみたいにね、もしかしたら、
うん、でも舞台でもちょっと全然違う話になっちゃうかもしれないんですけど、舞台のエネルギーはでも本当にすごいですよね、は
い、そう言っていただけると嬉しいですし、やっぱそのエネルギーが好きで自分も始めたので、 ぱりこう主戦場は舞台というか、どこまで行っても作家ではなくて劇作家だなっていうのが自分の中にはあります。
その理由をお伺いしたくて、私こう先日1週間ぐらい前に舞台、本当に久しぶりに結構大きいとこ見に行って、なんかもうただただこう人がその前でこう2時間とかずっともう演技をしてこう物語を演じてるってことにもう心が震えるみたいで、それをみんなで見てその空間を一緒に作ってそれを本当のこととして見ようとしてるってことにすごく、そこにまずっていうのがあったんですけど、なんか根本さんのその舞台が主戦場、そこちょっとお伺いしたい。
でも自分が若い時にやっぱ舞台初めて見た時に衝撃がすごくて、もともと私は大人計画の松尾鈴木さんが好きで芝居を始めたんですけど、松尾さんの芝居見た時にやっぱ今まで感じたことがない気持ちになって、その経験が自分の中であまりに大きな出来事すぎて、多分ずっと続けてるというか、その時自分が感じたようなことを今度は自分の作品でこう感じてくれる人が いたらいいなとか、やっぱいつでもあの当時のこう演劇見るのが、今でも見るの好きなんですけど、中学生の時に比べるとやっぱ見てないので、本数的に当時1年に120本とか見てたんで、やっぱちょっとおかしな量を見ていて、でもその時の自分が見て興奮するかどうかの物差しが自分の中で一番大事で、っていうのはずっと作ってる中で変わらずあるかもしれないですね。
でもそういう興奮とかって伝わりますよね。
そうですね。あと本当に総合芸術というか、作家だけの力でも持っていけないし、こう演出と音と明かりと芝居とセットと衣装とっていうのが全部がうまく噛み合った時に、こうものすごいエネルギーとともに物語のテーマとか持ってるものがお客さんに届くのが舞台だと思うので、それがうまくいった時のこう自分の中の快感だったり、そういうものを見た時の人の作品でも、そういうものを見た時は未だに興奮するので、そこが自分の中で大きいですね。
確かに。でも本当にその場に居合わせてしまったみたいな感動があるなっていうのは、
なんかこう制作のこう現場の話で言うと、こう根本さん自身がこれからもこうあの現場を作っていくにあたって、それこそこう自分より例えば年齢の若いあの役者さんとか、そういった人たちとかこう例えば制作の方でも増えていくんじゃないかなっていうふうに思うときに、こうどういうふうにこう、なんていうんですか、いい現場を作っていこうみたいなふうに考えているっていうのってありますか？
そうですね、こう役者はやっぱり自分より若い方が増えてきてるので、そのエネルギーに助けられることもたくさんありますし、あと舞台はやっぱ演出家と主演の人で空気が決まることが多いので、やっぱこうすごい主演、舞台で主演張る人の凄さを、現場でのその対応だったりとかの凄さを目の当たりにすることもありますし、あと舞台の制作って圧倒的に女性が多いんですよ、制作さんの仕事してる方が。プロデューサーになると男性と女性の比率同じぐらいだと思うんですけど、制作って一番評価を得づらいというか、舞台の制作に名前が載ってる人って何してんのか正直分かんないじゃないですか、お客さんから知ってみたら。
一般的な言葉ですね、制作っていうのが。うん、よくねこれ使う言葉だしっていう、
なんかこう広いじゃないですか制作って。どこから制作してる人なんだろうみたいな。でやっぱりこう演出家や表に出てる人とか、あとスタッフさんでも美術家とかはセットも見えてるので、いい美術だったねとか言ってもらうことが多分職業としてたくさんあると思うんですけど、制作さんってこうちょっとその作品に身を捧げるポジションというか、演出家がやりやすいように考えてくださったりとか、 まあ、なんかこう2公演ある時の間ってみんなどんなお弁当が食べたいのかなとか思って、うんうん、公演時間とお弁当の時間を計算して頼むとか、そういう本当地味な仕事なので、はい、うん、でもすごい重要で、うん、そういう制作さん、いい制作さんと組んだ時は本当にやりやすいので、うん、すごいそこのポジションのいい人がめちゃくちゃ増えてほしいんですけど、うん、なかなか心折れる瞬間も多いポジションだと思うんで、仕事も細かいので女性が多いのか、あとすごいこれなんでだろうっていうのをお伺いしたいっていうか、私も解明できてないんですけど、男性作家に劇作家に女性の制作っていうペアはすごいうまくいく例が多いんですよ。でも女性の演出家に男性の制作がつくと作家ごと割とダメになってしまうパターンを、全部じゃないと思うんですけど、自分が見てきた例としては多くて、私は女性の制作としか組んだことがなくて今まで、そうすると女だからちょっと舐められることが多いんですよ。
なんか周りからってことで、その2人の関係じゃなくて、はい、外側から、
私がまだ私が表に出ちゃう、表にというか、うん、矢面に立つと、うん、まだちょっと若い女の子がなんか言ってるみたいに思われちゃう時に、代わりに制作が言いに行ってくれたりするんですけど、はい、こっちも若い女の子だと、うん、なんかこうどっちが言ってもあまり変わらなかったりしたり、なんかこう男性の劇作家についてる女性の制作さんってやっぱ本当作品やその劇作家にその恋愛関係だってことじゃなく恋してるというか、うん、すごいそれに対する愛情が強くあって、うん、この作品を世の中に少しでも多くっていう熱量が掛け算になってる気がするんですけど、そこがあくまで私のあれですよ、あれ全然みんな劇作家がそう思ってるわけじゃないと思うんですけど、なかなかやっぱこう男性の制作と女性劇作家ってなると、ちょっとやっぱ男性の方が主導権を握りたがる傾向にあって、こう作家の色が出なくなっちゃうというか、作品性よりプロデューサーにプロデュースされてる劇作家みたいになっちゃって、その問題がもう少しなんか、別にそれが悪いことばかりじゃないと思うんですけど、それでうまくいってる人もいるけど、もっと作家の色が出てうまくペアが組める人が出てくると演劇も広がるのかなとは勝手に思ってるんですけど、
男性の、ね、中にもこの、うん、男性のやり方を見てきた男性の制作の方とかも ね、こうそういうのがあるとずっとこう、うんうん、なんかこう面々と続いていってしまうみたいな、うんうん、ね、
そうですよね、
自分がこうね、例えば強めにこう怒鳴られて下っ端の時に、どんなお仕事でますけど、うん、その下っ端時代にやられたことを自分が上のポジションになった時にやってしまうっていうのが、まあ人間じゃないですか、そういうことで多分起こってる問題もすごい多いなと最近思うので、もちろんそれをやられたから自分はやらないようにしようって思う方もたくさんいると思うんですけど、同じことしてしまってるっていう人もいると思うので、なんかそういうことが最近問題になってるパワハラとかでも、そういう現象が減ってくといいなというか、
本当そうですね、はい、そういう、こう連鎖みたいなものが、もう自覚的な人もいるかもしれないし、もう無自覚のうちにこう内在化してしまっていて、もそういうものだとか、なんかそういう部分もあるだろうなっていうふうに思うから、まあ自分がなんとか嫌だったことをしていないかっていうことを、まあ結構こう逐一自分に問うぐらいっていうことを本当にしていかないといけないんだろうなって、すごい自戒を込めてすごく思いますよね。
無自覚が一番怖いですもんね、
本当に。ま
あ、自覚あるってやってる人は本当に嫌なやつですけど、嫌なやつにはなりたくないなってすごい思いますけど、無自覚にもしも自分がやってしまってたら周りの人にも言ってもらいたいし、それがあの人怖いから何にも言えないって周りがなっちゃうと、ちょっともうね、
確かにな
んかもう鬼じゃないですか、
鬼になっちゃう、もう何手がつけられないみたいになっちゃう
ね、でも本当にそこが変わっていくことでこうもっと多様な作品の作り方っていうことに本当つながるっていうことをなんか感じます、うんうん、こう話を聞いてるとそ う,、ね、そういう風になっていくといいなというか行きたいって
行きたい、
うん、思います。でそんな根本さんのこう作品の今お話を伺ってきましたが、サンリオピューロランドで5月22日日曜日まで根本周子プレゼンツタヌキュンフレンズレッツオーディション3人組波乱万丈というショーが開催されています。で5月31日火曜日の23時59分まで有料配信もあるということですが、ちょっとこうどんなショーなのか少し、はい、ご説明いただけますか。
こう大人から子供までこうまあ、こう性別も年齢も問わず楽しんでいただける作品になってるかなっていうのと、結構初日やっぱり子どもたちのリアクションがどんな感じなのか私もこう未知だったというか、子どもだからといって子ども魂なものが見たいわけじゃきっとないよなと思って、もちろん誰が見ても分かる内容だし難しいことは書かないようにしたんですけど、私こうお母さんお父さんが子どもに安心して見せれるものを作ったんですけど、なんかこう子供にあまりごまはすらなかったんですよ作品的に。だけどすごいやっぱり子供がリアクションしてくれてて、こう感想とか聞いてもちゃんとお話も分かって、なんかあれはダメな人だったねとか、あの子が可愛かったとかいろんな感想があって、やっぱこうピューロランドっていうと可愛らしいものなのかなって思って、女の子のものかなと思うかもしれないんですけど、こう男の子でも女の子でも楽しんでもらえるものになってるのかなっていうのはすごい初日に実感が持てたので、うん、ちょっとこう気になったらぜひ週末だけやってるので、うんうん、今度の土日にピューロランド来ていただけたら嬉しいです。
ありがとうございます。
めっちゃ見たいってい うタヌキュンフレンズ
気
になりますよね、うん、これ何だろうって
めちゃめちゃ見たい、はい、ありがとうございます。ステージは今週末5月22日日曜日まで、5月31日火曜日23時59分まで有料配信もあります。気になる方はぜひチェックしてみてください。
まだまだ話は尽きませんが、今回はこの辺で、根本さんには次回もご登場いただくので皆さんお楽しみに。根本さん次回もよろしくお願いします。
お願いします。
私たちのスリープオーバー。
私たちのスリープオーバー、今回は劇作家演出家の根本周子さんを迎えしました。はい、根本さんとやっと、ね、お話できたっていう感じの回でしたが、
はい、
はい、いかがでしたか。
はい、本当にこう劇作家っていうところからこの物語をこう作っていらっしゃるっていう、あの根本さんにお話を伺えて、物語をどういうふうに作っていくのかっていう話から、こう制作の現場で、うん、どういうふうにこう心地よいというか、まあ、良い作品を作っていくっていう時に、まあ、一人で作るものではないっていうものであるっていう、うん、こう劇演劇っていうものがの中で、まあ、どういうふうに関わり合いながら作っていくのかっていう話とか、うん、まあ、制作の本当に大切さの話とかすごく印象に残ったなと思いました、
うんうん、
いかがでしたか。
私も本当になんかやっぱり舞台見に行くことはあるけれど、じゃあ実際にこう作り手の方がどういうふうに考えながら作っていらっしゃるのかってところの本当に生の声を伺えたなって思ってたんですけれども、こう性の話に関しても本当にその性だけこう取り出して話すっていうこともこのね番組ではやってると思うんですけれども、こう生活のいろんなところに悩みは存在していてっていうところもすごく印象に残ってて、なんかそういったところのやっぱり延長線に自分たちの生活日々の中にこう性が存在しているってことについてやっぱ考えていきたいなって、この番組でもね考えていきたいなって思いました、
うん、はい、そう思います。皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリップオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
私たちのスリップオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。
毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。